大岩健一の土曜エンタメ意気揚
々。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。 FM 専攻時宮島陽子です。大岩さんのように1週間のご無沙汰ですと言いたいところではありますが、今日の土曜エンタメ意気揚々は大岩健一さんに代わりまして私宮島陽子がお送りしていきます。意気消沈という大岩ファンのあなたもどうぞご容赦いただきまして1時間お付き合いくださいね。どうぞよろしくお願いいたします。さて6月に入りまして2022年ももう半年が過ぎようとしています。本当に早いですよね。88日間開催される善光寺御開帳、今日でなんと63日目を迎えています。残すところあと25日。善光寺参りにはお出かけになりましたでしょうか。これからはちょっとしとしと梅雨のシーズンにもなりますので、7777枚敷かれているという善光寺表参道中店の石畳が雨で滑りやすくなりますよね。また暑い日は恵光柱に触る列に並ぶ間の熱中症も心配です。コロナ対策も引き続きですが、暑さ対策もしっかりとしていきましょう。それでは本日の土曜エンタメ意気揚々は、まず蔵出しコレクション。1970年代後半から80年代アイドルの大ヒット曲、実はカバー曲だったをなんとなくシリーズでお届けしています。今日はあのご当地ソングもカバー曲ということでお届けしていきますよ。グラシネ一押しシアターでは5月27日いよいよコロナでの延期を経て公開されました36年ぶりのあの映画の第2弾、トム・クルーズ主演の最新映画をご紹介します。タイムスリップムービーヒッツは人気のバットマンシリーズから一作をご紹介。昭和の歌声インデックスは今日は死のイニシャル白井貴子さんを予定していましたが、来週のお楽しみということで、今日は勝手にベスト3ということで6月ジューンブライドにちなんでウェディングソングベスト3を勝手にご紹介しちゃいます。その他長野グランドシネマズからのお知らせ、皆さんからのメッセージもご紹介しながらお届けしていきます。今週も正午までの1時間どうぞお付き合いください。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。聞こえてきました。今週の1曲目は6月にぴったりの歌、雨の日も楽しくなるような1曲です。原優子で紫陽花の歌をお送りします。お送りしました。今週の1曲目、原優子で紫陽花の歌でした。
蔵出しコレクション。
大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。今日は FM 善光寺宮島陽子がお届けしております。さて蔵出しコレクションではこのところ1970年代後半から80年代にかけて人気のあったアイドルたちの大ヒットソングが実はカバー曲だったというびっくり曲をなんとなくシリーズでお届けしておりますが、今日はご当地ソングとして、また善光寺さんで夏に行われますお盆縁日の盆踊りの曲としてもおなじみの善光寺参りをお届けしたいと思います。皆さんもご存知でしょうか。戦後から昭和40年代あたりまで六地蔵さんの前で行われていた善光寺の盆縁日、しばらく行われていなかったものの、2009年の御開帳の年に本堂前の広場で復活をしました。ここ2年ほどはコロナで中止となっているんですが、今年は御開帳も開催されましたので復活するか楽しみですよね。さてこの曲の原曲は、昭和29年芸者ワルツなどで人気を博した東京神楽坂の芸者さん、あの小賀正夫さんに見出されて歌手に転身をされました神楽坂半子さんが歌っていらっしゃいますが、今日お届けしますのは昭和44年にレコード版として発売されました都はるみさんバージョンでおかけしたいと思います。皆さんが聞きなじみがあるのもこちらではないでしょうか。神楽坂半子さんバージョンはもっと古い SP レコードということで、現存するものが探せませんでした。ごめんなさい。 都はるみバージョンはなんとゴンドーアーケードにあります古書店団地堂さんで見つけて購入してきたんですよ。 A 面はなんと杉良太郎さんの霧の川中島弁声祝祝っていうあれですよね。そして B 面が都はるみさんの善光寺参りということなんです。二大スターのスペシャルレコードですよね。さあそれでは聞いていただきましょう。皆さんご一緒に都はるみ善光寺参り。お送りした曲は都はるみ善光寺参りでした。善光寺参り、日本晴れのうちに行きたいものですよね。そしてお土産には水酢飴、こんな胡椒が出ちゃってよかったのかななんて思いますけれども、お楽しみいただけましたでしょうか。蔵出しコレクションでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の最新映画は、ファンの方は待ちに待った待望の新作、コロナで延期となりましたが、なんと36年ぶりに続編が作られ、先週の金曜日5月27日より公開されています。ジョセフ・コセンスキー監督、トム・クルーズ主演、トップガンマーヴェリックです。生還の可能性ゼロのミッションに挑む、アメリカ海軍のエリートパイロット養成学校トップガンに伝説のパイロットマーヴェリックが教官として帰ってきた。訓練生の中にはかつてマーヴェリックの相棒だった男の息子の姿もあった。もうこれだけ聞いても待ってましたという方も大勢いらっしゃるんではないでしょうか。本当に待望の続編となりましたね。今ご紹介しましたこのトップガンとは、アメリカ海軍所属のわずか 1% に値するエリート戦闘機パイロット、それこそがトップガンなんですね。前作には教官として女性がいましたが、1993年からトップガンには女性のパイロットの起用がスタートし、今回の作品では女性パイロットも登場します。このトップガンに所属するエースパイロット候補生の挫折と栄光の日々を戦闘ミッションとともに、青春とラブストーリーを重ね合わせて描き出す映画がトップガンです。かつて胸を熱くして何度となく映画館に足を運んだり、また金曜ロードショーなどで楽しんだ方も多かったんではないでしょうか。この映画の一作目が上映されたのは1986年、今から36年前の5月のことです。世界的大ヒットを博し、アメリカでは年間興行収入の1位を記録。日本では半年遅れの12月からの公開でしたが、1987年の洋画ナンバーワンに輝いています。主演のトム・クルーズはもちろん、ライバルパイロット役のアイスマンを務めたバル・キルマー、相棒グースの奥様役ではメグ・ライアン、そして同じ候補生の中にはティム・ロビンスなど若手俳優たちの出世作ともなりました。トム・クルーズは来月7月3日でお誕生日でなんと60歳還暦を迎えるということなんですね。当時はまだ24歳の新人俳優、そのハンサムなマスクももちろんですが、演技も抜群でしたよね。川崎のバイク忍者、そして MA1 のフライトジャケット、レイバンのサングラスを真似したなんていう方もいらっしゃったかもしれませんね。さて、全曲書き下ろしのサウンドトラック CD も全米チャート首位を獲得しました。このアルバムからベルリンのテイクマイブレスアウェイ、愛は吐息のようにがシングル1、ケニー・ロギンスのデンジャーゾーンが2位となり、空前のメガヒットとなりました。今回のトップガンマーヴェリックでも一作目をオマージュしたかのような情景とともにこの曲が流れてきます。まずは前作を思い出しながら、この曲でトップガンの世界へお連れしていきましょう。ケニー・ロギンス、デンジャーゾーン。今週のグラシネ一押しシアターは、現在公開中の映画トップガンマーヴェリックをご紹介しています。このマーヴェリックというのは、トム・クルーズ演じるアメリカ海軍のピート・ミッシェル大佐を示すコードネーム、いわゆる暗号の名前のようなものです。今回の物語はこの伝説のパイロット、しかし数々の問題で昇進できずに未だに現役のパイロットでキャプテンのマーヴェリックが、 教官としてトップガンにカムバックし、訓練生らと熱いドラマを展開すると。そして前作でトレーニング中に命を失ってしまった相棒グースの息子ルースターとの確執や、またルースターを含む若きエリートパイロット訓練生たちや、まあ、相変わらず独身をね貫いているこのマーヴェリック、彼を取り巻くプライベートなロマンスなども描かれています。かつてのそして永遠のライバル、トップガンで1位2位を争い続けたアイスマンの存在も忘れてはなりませんよね。いやーもう本当に感動、いくつになっても青春、そんなね映画に仕上がっていました。さてこの映画、撮影が始まったのは2018年5月30日カリフォルニア州のサンディエゴで開始されました。ミラマーという場所に海軍の基地があって、かつてそこにトップガンはあったんですよね。今は海兵隊の基地となっているということなんですが、実は私トム・クルーズにですね、そしてトップガンに海にも憧れすぎて、高校時代このサンディエゴへホームステイに行ったんですよね。まあちょっとねここからは話が長くなってしまいますので、またどこかで熱く語りたいなと思いますが、さあ撮影は8月下旬にはノーホーク海軍基地の空母エイブラハム・リンカーンの飛行甲板での撮影を行ったということなんです。これがまさにね、戦闘機が飛び立つ甲板ということになりますよね。まあ、前作同様にですね、トム・クルーズは戦闘機にも乗っているんだそうです。最近ではね、スタントマンを捕まずに自分でアクションをすることが増えてきていますよね。高い G、この重力に耐えることが必要なため、トム・クルーズは5ヶ月に及ぶ厳しい訓練に耐えました。ちなみにですね、この 1G というのは私たちが地球上で感じている重力のことですね。 2G となると体重に2倍の負荷がかかった状態、あのジェットコースターなどでね、お腹にこうグワーンとくる感じ、あれがね G ということなんですが、富士急ハイランドの人気アトラクションドドンパでも 3.75Gがかかっているということなんですよね。今回映画の中では 10G というのが出てきますということなので、体重が80キロの方なら800キロの重さが体にのしかかっている状態ということですよね。800キロ、まあ、0.8 トンということになりますのでね、象が乗っかっているような状態なんだそうです。まあこれは本当にものすごい負担になりますよね。ただですね、トム・クルーズも戦闘機の操縦はやはり許可をされていないということで、海軍の現役パイロットによる飛行映像が利用されているということです。しかし戦闘機の中で撮影は行われているということですので、ぜひ迫力の戦闘機での訓練シーンを楽しんでいただきたいと思います。さあそしてこの映画を楽しんでいただきます、押さえておきたいポイントです。まず一つ、監督の交代です。続編の話が上ったのは2010年のことなんだそうですが、スコット監督は2012年に68歳の若さで亡くなってしまいました。このトニー・スコット監督へ捧ぐと記され、今回はジョセフ・コセンスキー監督が指揮を取っています。それでもね、新しさの中にも懐かしさを覚える、とっても素敵なストーリー展開となっています。押さえておきたいポイントその2、21世紀最先端の技術の波、くしくも現在の世界情勢にも精通するストーリーが展開されます。先ほどパイロットが G に耐えるための苦しい訓練をするというお話をしたんですが、36年前活躍をしていました戦闘機 F-14、F-18 というのはすでに旧型の戦闘機になってしまっています。映画の中だけではなく、現在の軍事設備としても現状もうね旧型の戦闘機なんだそうです。でさらに現在はコンピューター制御されていて、まさに戦闘機も自動運転の域に達してきているということなんです。敵対する戦闘機は第5世代ジェネレーション5と呼ばれる最新鋭の戦闘機になっています。しかし今回のミッションは F-18 を使い、まさに人間が奇跡を起こさなければクリアできない生還不可能と言われるミッションに挑んでいくんです。 NATO 条約ですとかね、ウランなど映画の中ではね、まあ、架空の設定ではあるんですけれども、現在のロシア・ウクライナ情勢を思い起こしてしまうような展開もあります。 もしかしたらそのような状況がご覧になっていてちょっと不快と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかしマーヴェリックは誰一人として犠牲者は出さない、命を大切にしたトップガンとしての誇りをかけて飛ぶ、そんなミッションに挑んでいくんです。エンドロールが流れるまで本当に目が離せませんよ。実は私はね、水曜日のお昼にグラシネで見てきました。当日は1日だったことと、また水曜日だったこともありまして、年齢性別問わず本当に大勢の方がご来場されていました。懐かしさとですね、ミッションの過酷さ、感動でほぼほぼですね、後半半分は私は涙を流しながら見ていたんですけれどもね。ではここで今回トップガンマーヴェリックのために書き下ろしたレディーガガの主題歌ホールドマイハンドをお届けします。コロナで延期となり、ようやく公開されましたトップガンマーヴェリックですが、5月18日のフランスカンヌ映画祭でのプレミアム上映で世界に初披露をされました。来日はトップガンマーヴェリックと船体に大きくデザインされましたプライベートジェットで到着をしたということなんです。5月の23日24日記者会見ジャパンプレミアが開催され、横浜の大桟橋の上映会場ではなんと観客の皆さんとご一緒に140分の映画を楽しんだんだそうですよ。会場には翻訳家で通訳のベテラン戸田夏子さんも来場されていました。もう戸田さんといえばですね、日本語字幕のエキスパートですよね。1500本を超える洋画作品に素敵な、そして分かりやすい字幕をお付けいただいています。今年なんと御年85歳という高齢から通訳は辞退されたんだそうですが、しっかりと字幕スーパーには翻訳戸田夏子と名前が記されていました。これもですね、かつて80年代ハリウッド映画をたくさん見ていた方には懐かしポイントの一つですよね。今回は字幕版の他にも吹き替え版が用意されています。80年代懐かしポイントといえばですね、今回もトム・クルーズの恋のお相手がいます。なんとあのジェニファー・コネリーさんでした。映画デビューは14歳、かつてねアイドル級の人気がありましたよね。当時のね映画雑誌スクリーンですとかロードショーにはトム・クルーズそしてジェニファー・コネリーの写真がたくさん並んでいましたので、なんだかとってもね二人が並んでるシーンというのがねとっても懐かしく思いました。ファンの方も多かったんではないでしょうか。そんなジェニファーは1970年生まれ、50代になった今大人の女性としてとってとても美しく素敵に年を重ねていらっしゃいましたよ。本場アメリカでも日本と同じく5月27日から公開されて、すでに公開4日で驚くべき観客動員数となっているようです。見てきましたよという方はね、ぜひご感想くださいね。そして見たくなっちゃったっていう方はぜひグランドシネマズへ足を運んでみてください。今回もとにかくトム・クルーズがかっこいいです。白いパイロット服も恒例のビーチでのスポーツシーンも目が釘付けになりました。トップガンマーヴェリックをご紹介させていただきました。グラシネからのインフォメーションです。ただいま売店では新ウルトラマンの特製ドリンクホルダーを販売中です。スペシウム光線を放つポーズを決めたウルトラマンの胸から上胸像フィギュアがついたスペシャル仕様のドリンクカップです。お値段は L サイズのドリンク付きで1200円。グラシネ販売分の在庫は残りわずかですので、お早めにお買い求めください。劇場にお越しの際は手指手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。館内利用時は引き続き、飲食時以外のマスクの着用にご協力いただいております。新型コロナ対策の一環として、シアター内は常時換気設備を稼働しております。安心して映画をお楽しみくださいね。グラシネからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
トム・クルーズ主演の大ヒット作トップガンの続編トップガンマーヴェリックを先ほど一押しでご紹介しましたが、今回話題になっている一つがこの主人公マーヴェリックとライバル関係にあるバル・キルマー演じるアイスマンの再登場でした。 というのもこのバル・キルマーは2015年に喉頭がんを患い、2年間の闘病生活とそして手術で声が出せなくなったそうなんです。2017年にトップガンの続編制作が発表された時にはまさに闘病中だったということなんですよね。しかし自身の SNS に準備はできているとコメントをしたということなんです。そこから自らの喉で声を出す、あらゆるリハビリを行ったそうなんですよね。見事にカムバックしたアイスマンにも注目してください。さてこのバル・キルマー、現在は62歳、1959年12月31日ロサンゼルスのお生まれです。トム・クルーズよりも3歳年上ということになりますよね。1983年にテレビドラマに初出演、1984年にトップ・シークレットという映画でデビューをしています。そして1986年にはトップガンに出演をしているわけですが、映画は大ヒットをしまして、トム・クルーズだけでなくこのバル・キルマーにとっても代表作の一つとなっていますよね。その後のバル・キルマーの活躍は目覚ましく、数々の映画の主役を務め、1995年にはマイケル・キートンに続く2代目バットマンを演じました。バットマンフォーエバー、こちらが大ヒットしてトップスターとなったんですね。今回はそのバットマンフォーエバーを選んでみましたよ。バットマンとはもともとね、アメリカンコミックバットマンに登場する架空のスーパーヒーローなんですね。なんと1939年昭和14年に初登場しているという本当に歴史的なヒーローです。その後数々のテレビドラマ、映画シリーズが作られています。さて今日ご紹介しますバットマンフォーエバーは、前作1992年のバットマンリターンズからスタッフキャストが一新され、それまでの方向性を大きく変えた作品です。バットスーツやバットモービルなどのメカデザインも一新されています。そしてバットマンが悪と戦う理由、強靭的な悪役の存在など、ダークな基本設定を引き継ぎつつも、ファミリー層を意識したちょっと明るめの作風になったんですね。前作を超える大ヒット作となりました。バットマン役のバル・キルマーの他にもトミリー・ジョーンズ、ジム・キャリー、ニコール・キットマン、ドリュー・バリモアなど豪華キャストが多数起用されました。そしてさらに挿入歌にもアメリカの人気アーティスト、オフスプリングやブランディー、そして U2 が参加しています。そして主題歌はこちらの曲、シールのキス・フロムはローズ。お送りした曲は1995年公開、バル・キルマー主演のバットマン・フォーエバーの主題歌、シールのキス・フロムはローズでした。さてこのバットマンの最新作は今年の3月ザ・バットマンとして公開されています。主演はイギリスの若手俳優ロバート・パティンソンが演じています。今日のタイムスリップムービーヒッツは1995年公開バットマンフォーエバーをお届けしました。トップガンを見たらぜひバル・キルマーの作品バットマンフォーエバーもご覧になってみてはいかがでしょうか。さあそれではリスナーの皆さんからいただきましたメッセージご紹介していきたいと思います。大勢の皆様どうもありがとうございます。まずはラジオネームアルプス車窓さん、大岩さんこんにちは、ごめんなさい宮島です、こんにちは。今週は土曜勤務でエアチェックし聞かせてもらいます。グラシネのホームページこまめにチェックしていますが、4月半ば以降の放送分がまだアップされていないので、久しぶりに番組を聞けるのを楽しみにしています、ということで、久しぶりなのに私でごめんなさいね。また来週もぜひ聞いてください。6月水月、そんな雨の季節や梅雨入り前の爽やかな初夏に合う大岩さんの選曲も期待しています、ということで、私も来週期待していますよ。ラジオネームアルプス車窓さん、ありがとうございました。続きまして して、こちら大岩さんこんにちはというのは長野市の猫道探検隊さんです。ありがとうございます。シンウルトラマン神さん娘は興味ないということで一人で見てきました。劇場内は私と同世代のおじさまたちが多かったようです。個人的には山本浩二さんのメフィラス星人が良かったです。少し癖があるところが好きで今後も期待したい俳優さんです。あと SF オタクのパソコンの壁紙マイティジャックがすごく懐かしかったです。今の世界情勢を見てもウルトラマンから好きと言ってもらえるのだろうか。童心に帰ってそんなことも考えさせられた作品でした。ということで新ウルトラマンそうお父様世代が本当に感動する作品だということなんですよね。ありがとうございました。続きましておはようございます。日本いちごの山さんでよろしいんでしょうかね。いつもメッセージありがとうございます。芍薬の花が美しい季節になりました。この時期職場にも近くの方から抱えきれないくらい芍薬が届きます。わー羨ましいですね。いちごフレーバーのピンクのホワイトチョコに内側はこれまたこだわりのホワイトチョコでできたこのような美味しそうな花もあるんです。ということでねお写真いただきました。これは食べられるものなんですよね。美味しそうですよね。お花の形をしています。ボタンと芍薬の見方がわからないという方は多いのですがそれは簡単です。ということでボタンは木で芍薬は草ですよ。枝から伸びるボタンの花の茎は短いです。ということでなるほどそうなんですね。ちょっと見比べてみたいと思います。ここまで書いて時間切れ爽やかなおしゃべり待ってますということでいただきました。私も大岩さん来週待ってます。日本いちごの山さんどうもありがとうございました。皆さんからのメッセージご紹介させていただきました。今番組をお聞きのあなたもぜひメッセージやリクエストを送ってくださいね。メールアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp。 そして FM 善光寺のホームページトップ画面リクエストというところをクリックして送ることもできます。この番組大岩健一の土曜エンタメ息揚々は毎週水曜日の午後長野大通り権堂の入り口田町西の信号角にありますおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音をしています。1階から階段を上がった正面にガラス張りのスタジオがあります。このスタジオの前に置かれているテーブルにはメッセージカードと鉛筆が用意されていますのでぜひご覧になった映画の感想またねその映画の主題歌のリクエストなどお書きいただき備え付けの白い箱に入れておいてくださいね。あなたからのメッセージもお待ちしております。なおここで大岩さんからのお知らせ伝言ですよ。来週はですね番組の収録スケジュールがちょっと変わります。リクエストやメッセージのメールの受付は火曜日の午前10時までとなります。来週のみちょっと1日早くなりますがね送っていただけると嬉しいです。お待ちしています。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
今日は市のイニシャル白井貴子さんを予定していましたが来週のお楽しみということにさせていただきまして今日はインデックスっていうのはねちょっと取っ払っちゃいますけれども勝手にベスト3ということで6月ジューンブライドにちなんでウェディングソングベスト3を本当に勝手にご紹介したいと思います。日本ではね6月は梅雨の時期ですがヨーロッパなどでは一番いい季節なんですってね。6月の花嫁ブライトは幸せになれるというジンクスがあるんだそうです。ちなみに天皇皇后両陛下のご成婚も6月9日だったんですよ。雅子さま、まさに6月の花嫁ジューンブライトお幸せそうですよね。さあ今週末ご結婚式という方もいらっしゃるのではないでしょうか。本当におめでとうございます。ということで今日はウェディングソング勝手にベスト3ということでご紹介していきます。まずはじめにご紹介しますのは小柳ルミ子さんの瀬戸の花嫁です。1972年昭和47年4月に発表されました。 小柳ルミ子さんの4枚目のシングルということなんですね。小柳ルミ子さんとしては私の城下町に続くヒット、1972年ですからちょうど今から50年前ということになりますよね。それではお届けしましょう。小柳ルミ子さん、瀬戸の花嫁。続いても1972年同じ年に発表されました吉田拓郎さんのシングル、結婚しようよをお届けします。それまではいわゆるフォークソングというのはアンダーグラウンドな音楽と考えられていたんだそうです。それをメジャーシーンに押し上げた、まさに J-POP の原点とも評されるのがこの結婚しようよなんだそうですよ。歌詞そのままにね、吉田拓郎さんはこの年まさに6月に軽井沢の聖パウロ教会で1度目のご結婚式を挙げているということなんです。まあ、この曲はですね、それまでの結婚は、まあ、家と家との結びつきであるという考えが未だ根強かった当時において、僕の髪が肩まで伸びたら結婚しようというですね、男性側からのプロポーズの描き方ですとか、また恋愛と結婚の分離ということで、恋愛しても結婚しなくてもいい、恋愛は恋愛で楽しもうというですね、そんな意識が普及していく、この曲によってですね、恋愛意識が変わっていったんだそうです。また男性の長い髪が一般的に浸透するきっかけにもなったと言われています。瀬戸の花嫁と結婚しようよ、同じ年のちょっと対照的なウェディングソングですが、お聴きください。吉田拓郎、結婚しようよ。さあ、それから月日は流れまして、あれから10年、さらに結婚は自由になっていくんですね。3曲目は1981年に発売されました、三木久美毛利の女性3人組シュガーのデビューシングル、ウェディングベルです。お送りしてまいりました土曜エンタメ意気揚々、そろそろお別れの時間が近づいてきました。ここでグラシネシネマスタジオへいただきましたメッセージご紹介したいと思います。まずこちら、ラジオネームレオナルド三世さん、ありがとうございます。お岩さん、こんにちは。宮島ですが、こんにちは。松本市がメインロケ地の流浪の月を見に来ました。最近では年を取ったせいか、字幕を読む洋画はあまり見なくなりましたね。シリアスな邦画をこれからは楽しみに、映画ライフを楽しみたいと思う今日この頃です、ということでいただきました。流浪の月、いかがだったでしょうか。洋画も最近はね、字幕ではなく吹き替え版も多くなってきましたから、ぜひね、これからもいろいろな映画ライフ楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございました。続きまして、こちらは大岩さんの月まとい1個下のかりんとうさん、いただきました。ありがとうございます。大河への道見ました。流浪の月も見たい。ラジエーションハウスは見ましたよ。毎週仕事中にラジオを聞いています。ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。今日も聞いていただいていますかね。また来週、大岩さんのトーク楽しみにしていてくださいね。さて、土曜のお昼のエンタメということで、映画や懐かしの音楽を中心にお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。まあ、本当にね、映画好きで知識も豊富な大岩さんが毎週いかに番組を楽しくしてくれているのかということがよくわかりますよね。来週は大岩さん戻ってまいりますのでね、皆さんご安心くださいね。来週のメールでのメッセージは火曜日の10時までにお願いしますね。これ大岩さんからの伝言です。コロナや戦争、また熱中症対策など本当にね、心配事毎日たくさんありますが、映画の中には夢がありますよね。非日常的なエンターテインメントの中から現実を愉快に過ごせる、そんなヒントを見つめられることもあるかもしれません。皆さん、ぜひ映画を見ましょう。そして人生を明るく揚々と過ごしていきませんか。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々、本日は大岩さんに代わりまして FM 善光寺宮島陽子がお届けしました。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。では来週のこの時間は大岩さんとご一緒に、ごきげんよう。